生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。微笑みトーク第3週の火曜日はラジオ牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーです。先生、今日もどうぞよろしくお願いします。今日10月の、はい、Q&A ですが、実はちょっと長いメールなんですが、はい、今日は全部お読みしたいと思います、はい、ブルームーンさんというハンドルネームの方なんです、はい、ちょっとまずお読みすると質問もよくわかりますので、はいはいはい、こんにちは。さてさて、早速ですが質問があります。妻に聖書を読んでよと言いましたら、旧約のアダムとエバの長男次男の件で質問されました。まあ、先生、これは、はい、アベルとカインの、ね、はい、その話を、長男が次男を殺して長男は遠い土地で妻をめとるくだりがありますが、妻がどうして奥さんになる人間がいたのと言われました。僕はそうだね、人類最初の夫婦が産んだ子に適した年齢の女子がいることになるね。僕は聖書に詳しくないけど、きっとアダムにはエヴァ以外に愛人を神様が作ってくれたんじゃないの？聖書には書いてない 裏聖書があるんだよと適当なことを言って、気にしないで読んでよと妻に言いましたが、仏教徒の妻はそれ以上聖書を読んでいません。僕の説明が乱暴でありましたが、ああって感じです。これから先クリスチャンになりたい気持ちを持ってもらいたいけど、僕では無理無理って感じです。どうすれば妻がクリスチャン的方向に興味を向かせることができるか教えてくださいというブルームーンさんなんですね、
はい、
ちょっと長かったんですが、はいはい、大変なんかこうリアルな、もうそのブルームーンさんのお家のお二人の姿が、はい、会話がなんかこうとってもよくわかるような感じのメールだったので、ご紹介しました、
そうですね、まあそうですね、まあ本当にこれは素朴な、ね、はい、疑問だと思いますけども、まあ、人が疑問をこう口にするときって、
はい、
本当にそのことが知りたくて言うときと、まあ、相手をちょっと困らせてやろうっていう時もあるし、ちょっと様子を見るっていうか、相手の出方を見るっていうために、
はい、
まあ、あるいはただ単に私はもう今日こういうことに興味ないんですっていうつもりで、
うんう
ん、まず難しい質問をするっていう場合があると思うんですけどね。
はい、なんかでも素直にこう聖書を開いてくれた、
ね、
っていうのが嬉しかった、
はい、そうですよね、
と思うんですね、でも確かにそうなんですよね、私もそうでしたけど、読んでいくと、アダムとエヴァが登場して、アベルとカインが登場して、殺人事件が起こって、その後今度はね、妻が、
突然現れるんですね、
そうなんですよ
ね。どっから出てきたんだろうってそうですね、
はいはい、
まあ、聖書を読むときに、まあ、私たちはすぐこうリズムで読んでこうとしますよね。矛盾がないかとか、聖書に矛盾がないか、論理的になんか、おかしなことはないかっていう、そこから読もうとするので、まあ、そういう意味では創世記の最初のところで創造物語、天地創造の物語が2つ出てくるますよね、
はい、
出てくるというか、
そうですよね、
一つはこうなんか秩序正しく神様の国がその創造の御業が進展していく様子が描かれますけども、その次の章に入ると、なんかまた別で、まずこの、そのエデンの園を輝かすその男の人が作られて、それから動物たちが連れてこられたり、でそこの中に自分のふさわしい助けがいないので、女を作ったっていう、これ、一章の言ってることと違うじゃないかっていう、
そうです
よ、いろんな考え始めると、わけのわからないことがたくさんたくさんできますね。
そうそう。で、そういうふうにね、思うと、例えば一章でそうでしょ、初めに神は天地を創造、で、二章で今先生がおっしゃった。今度は三章になると、突然、ほら、蛇の登場になって、
ね、はい、その蛇はどこからできたんだっていう話ですよね。
まあ、人間とね、こう語ったりしますので、もう不思議なね。
そうですね。
はい。
多分それは、なんて言うんでしょうかね、現代人の、まあ、現代人に限らず、古代の人も同じような疑問を持ったかもしれないですね、聖書を初めて読んだ人は、
はい、
そういうなんか神様が教えようとしていること と違うところに関心があるとやっぱりどうしてもそこから先進めなくなってしまうと思うんですね。
よくね、私10代の後半だったんですけど、はい、その科学の問題と、聖書のことをこう、つなげちゃおうとするんですね、
で
こんなことありえないとか言いたくなっちゃう、
は
い、
そうなんですね、まあ、どうしても私たちの育っている、まあ、その受けた教育っていうのは何でも論理的に説明ができるか矛盾がないか、そういうことが真理だっていうふうに教えられてますから、それにちょっとでも違うことが出てくると変だっていうことになってしまうわけですね。
まあ、みんなだから聖書を開く人は、創世記のその最初のところでこうつまずいたりしてしまうかもしれませんね。
ですから私たちが聖書を読むときには多分そういう関心からではなくて、やっぱり聖書が言おうとしていることをまず読み取ろうっていう、あんまり言おうとしていないことの中にですね、首を突っ込んで、あれあでもないこうでもないっていうふうに議論するのはやっぱり、読む読み方ではないと思うんですね。
だから正しい聖書の読み方ということは、聖書が語ろうとしていることを、私たちがまず知って、
よく聞くってことですね。
よく聞く、聖書から聞くっていうことなんですね。
そうですね。
で、私たちはまあ自己中心で自分の関心と自分の興味から読んでしまうっていう傾向が強いわけです。
はい。まあ、これは聖書を読むときに限らずどんなことでもそうだと思うんですけど、大体人の話を聞くときには自分の関心でその人の話を聞いてですね、相手の言おうとすることをちっとも聞かないでですね、
もう今朝もすごい失敗したんですよ、一生懸命リジョイスを聞いているのに、私がそこにバーッと話をしちゃったもんですから、マルタよって言われました。
そうなんですね。
そうなっちゃうんですね、
これは本当にそうだと思います。誰かの話を聞くっていうのは、まず相手が言おうとしてること、何を言おうとしてるのかに耳を傾けないといけないんだなというふうに思いますね。
だからこの、まあ、ブルームーンさんの熱意と、まあ、そのご家庭の中で一人だけクリスチャンであることの思いがこうにじみ出ているような、ね、質問のメールなんですけど、
ただね、奥さんに対して、ね、もっとあなた聖書を読みなちゃんと聞きなさいなんて言っても、ね、これはそんなこと言ったらカチンときますよね。
そうですよね。
私がちゃんと読んで素朴な疑問を述べたのに、何ちゃんと読めるなんてそんな偉そうなこと言ってってことになりますよね。
そうですよね、だから奥さんの側に立ったら、あなたそんなことっていうふうになんか反発したくなっちゃうかもしれませんね。
逆にそうですよね、
だからこうブルームーンさんは山下先生に、僕も無理だと思って、先生助けてっていう気持ちで多分このメールね、書いてくださって、まあ最大の思いはその愛する妻が、まあ、クリスチャンになってほしいなっていう思いなんですね。
それですよね、
だから、
まあ、私たちがね、特にその聖書を読んで、その反論してきたり、いろんな疑問を持つ人に対して、このあれやこれやと説明したがってしまう、その説明もできるだけこうなんていうか、論理的にうまく矛盾がないように説明しようとして、無理をしてしまうってことがやっぱりあると思うんです。
ありますよね。そうですね、こちらも疲れますしね、そうするとね。
そうですね、
だからそのね、どうすれば妻がクリスチャン的方向に興味を向かせることができるんだろうかみたいな、そのブルームーンさんの心の思いは、とてもそういう思いに満ちてらっしゃって、だから奥様愛してらっしゃるし、この素晴らしい恵みを、知ってほしいなっていう思いなんだなっていうのが、とてもこう、メールから、感じられましたね。
まあ、なんでしょうね、質問されたときに、わからないって答えるのは、なんか自分の信仰がなんだ分からないのに信じてるみたいに思われるのが嫌で、何でも分かってるように答えたくなりますよね。でもそれって本当にいいのかなっていうふうに、分からないことは分からないって言ってもいいし、いやそれは聖書に書いてないから、僕にも分からないって言ってもいいし、
そうですね、
まあ、論理的に考えればこういうふうにしか出ないけども、でもそれが正しい答えかどうかは分からないって言ってもいいと思うんですよね。
そう、なんか前、正直にそうおっしゃった言葉を聞いて、逆に、あ、そうか、そう、ほっとしたっていうお話も聞いたこともありましたね。あ、そうか、わからないんだ、でも信じてるんだ、というね、そういうあたり、でも言われてみると確かにわからないこといっぱいありますね。
あります、
この
ことについてはわからないけども、でも私はこのことについて信じている、理解している、それはあると思うんですよね。
そうするとやっぱり聖書のこう語ろうとしていることに どういうふうに私たちが向き合ったらいいんでしょうね、一番。
そうですね、分からないことは分からないっていうふうに、うん、まずそこを置いといて、分かることから理解していくっていうのが大切だし、うんうん、それをこう分かることを積み重ねていく中で、何が重要で何が重要でないかっていうことが、やっぱりこうだんだんと振り分けられてくると思うんですよ。うん、
なんか山下先生がね、聖書を初めて、若い時読んだ時に、その立ち返れと、聖書が言ってることが心に響いてきたっていうけど、結局そこですよね。
そうですね、私がまず最初読んで、まあ、興味を持ち続けて読めたのは、まずこの、作り主がいるってことがすごく自分にとっては衝撃なことで、はい、その作り主ってどういうお方なんだろうってずっと読んでいくうちに、うん、その作り主のもとに立ち返れという言葉が自分にとってすごく響いてきて、
そうですよね、そうですよね、だから、はい、それこそ神様が聖書を通してこう、うん、私たちに伝えたい、はい、私に立ち返れなんですよね。
そうですね、
はい、そうですね、だからそんな風に、うん、
そういうふうに読むのが大切なんですけども、うん、そういう気持ちになるまでにこう忍耐して待つということも大切だと思うんですね、
はい、
私たちが神様に会ってその人を説得して誰かをすることができるんだったら、もうこれすごいなんか簡単な話ですよね、
う
ん、伝道なんてすごく簡単で、
自分が
自分の力でできるんだったらそうしたいと思うけども、うん、現実にはそれはできないし、
そうですね、まあ、体験として自分が思い出してみるとすごくよくわかるのが、私が高校生の時に、ペンテコステの出来事を熱心に伝えてくださった、あの方がいらっしゃったんです、大学生の方かな、なんか聞いてて嫌になっちゃって、なんかそんなこと信じられないし、言わないでみたいな気持ちが私の中に起こってきたっていうのをちょっと覚えてるんですけど、やっぱりちょっとその時、
時を待つということも大切だし、やっぱり自分が誰かを説得するんじゃなくて、その人の中にこの聖霊の働きが起こるようにこう祈るってことがやっぱり大切だと思いますね。
なるほどね、なるほどなるほど、まあ、先週ある出会いがあったんですけど、90代の認知症もあるような、まあ、その自分の親ですよね、で、なんか1ページずつ聖書を読んだんです、ヨハネ福音書、そしたらずっと聞いてくださって、それでその方が、お父さん信じますかって言ったら、信じますってお答えになって、もうびっくりしたっていう話を、聞いて、でそれをしばらく本当にわずかな、になんか召されたということでしたけど、だからこう神様の時があったら、その心は開かれるんだなって思いましたね、
まあ、ラジオ伝道していても本当に長い長い弓道生活が送ってて、もう本当に信じるのかしらって思うぐらいですけども、でも
本当に
その時が訪れるとふっとこうスポーンとはまるんですね。
教会でもそうですよね、ずっと礼拝にいらっしゃっている方々いらっしゃいますよね、
分からないですよね。
そうですよね、
後に来た人が先になったり先の人かと思って、もうこれは人間の知恵ではどうしようもない。
そうですね、まあ、ブルームーンさんもそういう、まあ、今日の先生の話を聞いていただけたので、まあ、今後、まあ、本当にお祈りしながら、
そうですね、
愛する妻がクリスチャンになることを祈り続けていただきたいし、そうですね、
でもこういう質問嬉しいですね、本当に奥さんに対するその気持ちがよく表れてるなと思いますね。
でまたね、ご本人が一生懸命この、なんか適当に答えちゃったっていうのを書いてくださって、ああそうなのっていうふ
う
に、
ね、
とてもなんか、皆さんに読みたいなと思うようなメールでしたね。先生今日はありがとうございました、続けてブルームーンさんも何か聞きたいことがあったら、また先生に質問してくださったらいいかなと思います。そして今お聞きのあなたもどうぞ山下先生に質問をお寄せください。お待ちしています。先生今日はどうもありがとうございました。今日の Q&A のコーナー、山下先生に答えていただきました。いかがでしたか。どうして奥さんになる人間がいたのということをきっかけに、ブルームーンさんのメールでした。今お聞きのあなたからのご質問もお待ちしています。どうぞご遠慮なくこのコーナーにお寄せください。またプレゼントもあります。山下先生の Q&A の本3冊セット、これを抽選で3名の方にプレゼントします。どうぞお申し込みください。郵便のお申し込み先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の支所箱は190番微笑みトークです。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。